4月20日土曜日2時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はありさと
ももと
こうやと
ななと
たーちゃんで
お送りします。
はい、
はい、
まあ今日は、4月の2時になってから初の生放送、ということで、時間が変わりましたね。
なんかね、若干違和感あるよね。
外が明るい。
明るいね。
帰る時間も
明
るく
早い
なりますね。
はい。20日。いや最近いろいろあったね。学校始まって。
ね。始まって2週間経ったか。
やっと今週の水曜日に普通の授業、オリエンテーションが終わって、始まった感じですよね。
ちょっと最近は新刊とかって、
そうだね、
まあ、新刊は後で話をしますけど ね、
そうだね。で、部活動集会で結構人も来ましたね。
いやね、なかなか来てくれたよね。
はい、もう楽しみ で、
で早速メディア局の部室には新入局員の1年次が、
そうだね、
来てましたね。
4人くらい入ってくれたのかな、もう
多分。でもなんか集会に来てたのは結構いましたよ、
あの入る前の見学の時のね、なかなか楽しみだ、
もう先輩になったんだなって思いますね。
そうだよ ね、
そうですね、
私らもそんなだったよね。
なんか来るまでは、あ、まだ後輩でいられるんだ、
めっちゃ後輩でいたかった。
急に先輩になる。
頑張らなきゃ
ね。いやでも可愛い後輩がたくさん入ってくると思う、
楽
しみ楽しみ。じゃあその間ね、そんな感じで、
はい、この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-299-5484 011-299-5484。 E メールアドレスはメール @813fm.world mail@813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。はい、今月のメッセージテーマはお祝いで食べたいごちそうです。こんなものが食べたいっていうなどなどメッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、じゃあここからは私ももが4月にあったオリエンテーションなどの何をしたかみたいのを軽くゆるくね説明していきたいと思います。
はい、
まあ、まず最初に、まあ、入学ん始業式か、最初に始業式があって、で始業式の時にあの自己紹介とかはそんな軽くしかできなかったクラスもあったみたいだけど、まあ軽くしたりとかして、で次の日に入学式があって、でメンバーの中でも撮影行った人いた？入学式の撮影
行きました。
どうだった？
いや、まあ1年前の自分の姿を思い出すというか、
まだね初々しい感じがね残った感じの子たちがみんな来た。
はい、
でその後まあ次か、次があれ、次の日になんです健康診断があって、私もダッシュでみんな全部受けたんだけど、そう、身長が1年生の時に私 152.7 だったの、2年生測ったら152だったの、7ミリ縮んだなって思ったじゃん、今年測ったら 152.5 だったの、マイナス2、よくわかんない結果でした。はい、で次の日にあの次のコーナーでこうや話すんだけど、新入生歓迎会あった、
ありましたね。
まあそれについてはね、
まあ、次話してもらう、僕が話していきますので、ね、
じゃあ私はそんなに話さないとこで、その後、まあ、キャリアガイダンスとか見学旅行を行く人はその計画とか立てたりとかして、で交通安全講話と、携帯電話講話があったね。
なんかあれですよね、去年同じやつですか、
同じだったはずだ、
なんか T TikTok とかそのあたりがなんかなかった気がするな。
確かに新しくなったかもね。現代に沿ったムービーでした。
いやなんか結構いそうでいないみたいな感じのポーズとかしてて面白かった。
リアリティのある自分、ね、あ
なんかダンス動画みたいなこういうの。
今時感
面白かったです。
でも本当にね危ないよね。うん、改めてね聞いて思ったけど、普通に顔出してるし、なんか外で撮ったら場所もわかるし。
から特定されちゃう。
そうそうそう、改めてねかなり怖いなとは思ったけど、
うんうん、ね、SNS には気をつけようみたいな話ですね。そうそうそう、
交通安全公安もねあの毎年やってるけど、
うん、改めて ね、 ね
決まりとかを毎度毎度、ね、改めてやばいと思う。
なんか再現の VTR よりも、うん、なんか DVD がまあ、見たんですけど、うん、スタントマンさんがやってる実際のもう事故みたいな感じで、
うん、怖いよね。
あらなんか実際人間、まあ、スタントマンさんが吹き飛ばされてるので、う
ん、
より本物に近いというか、
うん、なんか車と自転車がぶつかってる。
そうそうそう、私はあの2人乗りした自転車の後ろに乗ってる人が傘を差してて、で前の人の視界を重きし隠してるっていう動画があって、あれね見たことあるわ。
でもだから
危ない本当に。
再現だと分かってて見ててもやっぱ怖いな、うん、ドキドキします。
スタントだって分かっててもかなり、うん、うわってなるよね。
なりましたね。
そう怖い、本当に気をつけようって思った、うん、でそれに沿って VR 体験あったんだよね。今夜見てきたもんね。
僕行ってきました。
どうだった？
いやあの最初興味本位だったんですよ、うん、VR どうなんだろう。で、まあ、行って、まあ行って2回シミュレーションをして、うんうんうん、スマホをいじる、いじらないで、うんうん、スマホいじってるとやっぱり視界がなくてぶつかりました、
うんうん、下見てるしね、うん、
スマホをいじりながら自転車に乗ってるって。
そうですね、う
ん、あれ実際に自転車乗るんだもんね。
あ、僕はやってないんですけど、彩りメンバーのリッキーが乗ってました、
ねうんうんうん、乗ってる写真を見ました、
あ見ましたね。
ブログに乗っけてるんで、
テレビにも出てたの。
びっくりした、ね、
10社ぐらい来てるよって先生が言ってて、
すごいテレビカメラとか入っててびっくりしましたね。
そんだけなんか気をつけてほしいんだろうね、うん、みんなとかね、 VR で実際にやってみてみんながわかるとかさ、なんか本当力入ってるよね。でその後に部活動集会やったね。
はい、ありましたね。そう、
新入生歓迎会でこの部活いいなって思ったところに入りたくなったり気になった子とかが行く集会みたいな、まあ、メディア局もね結構並んでくれたね。
在校生も参加しないと、あの1年ごとに更新しないといけないんで、
そこであの入部届みたいのをもらって先生に出すっていう仕組みなんだけど、だから絶対参加する集会がありました。っていう感じかな、オリエンテーション期間としては。集会は普通に授業あったけど、
とあとこれから来週の土曜日、
そう、授業参観が、授業参観あるね。授業参観って何するんだっけね。
でもなんかロングホームルームみたいな、
去年はねそんな感じだった、ホームルームクラスでなんか進路について話してたりとか、去年はそんな感じだった。
1年次はないんでしたっけ、
いや
あるんじゃないか、記憶がなくて、
私は記憶ないんですよ、
でも荒野たちが受けてるのを私は見た記憶があるぞ。
私記憶ないんですよ。
なんかブログに書いて、2年次はこういうことをしたんだけど、1年次と3、4年次はこういうことをしたんですよみたいなブログを書いた覚えが、
まあ、でも嫌、なことは忘れるんでしょうね。
まあ毎年いろいろ多分変わっていくものだから、
まあね、あったと思うんだけど、まあそんな感じで授業参観もこれからあり、その後にゴールデンウィークがあり、ゴールデンウィークについてはね来週のその授業参観の日にね、ありさかな、はい、話してもらおうと思ってるんだけど、そんな感じで授業が始まりました。
まあ頑張っていきましょう。
はい、頑張
って。そう、時間割についてもね話してくれるの。
あ、そうか。
そうそうそう。だからまあ私はここまでかな。オリエンテーションについて話していきました。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。彩りではツイッターでもメッセージを大募集しています。ハッシュタグシャープ彩りラジオで気軽に送ってください。 今月のメッセージテーマはお祝いで食べたいごちそうです。皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ということでですね、さっきの4月の、まあ、いろんなオリエンテーション期間にあった出来事の中にあった、新入生歓迎会について、はい、まあ、僕からいろいろ言っていきたいと思います。
はい、
はい、新入生歓迎会、まあ、とは、まあ、説明するあれもないと思うんですけど、まあ、新入生を在校生みんなでお祝いしようっていうことです。入学おめでとうってことですね。
はい、そうだね。
で、まあ結構、まあまあ、部活の PR 大会みたいな感じで見てもらえれば、
うん、まあね、こんな部活だよっていうね、
まあ、メディア局も動画で PR をしたりして
そうだね。
で、まあ、日時が4月12日金曜日、で、まあ、こういう、新入生歓迎会は学校祭とかプレゼンテーション大会みたいに三部合同ではなく、別々でやってました。
そうだね。
だから非常に疲れが、
はい、メディア局はね、機材の運営してるので三部全部出ましたね。
まあ、ただし、まあまあ、別れてることで助かったこともちょっとあったので、
そうだね。
はい、
あれはね、
まあそうですね、反省をまずしたいと思います。
お、
まあ、まず、まあ、正直に言うと午前部の皆様には謝りたいですね。
いや、これはね、本当に申し訳ないと思って、やばい、
ちょっともう、午前部はひどすぎたと思いました、自分でも。
データなかったりね、
はい、
ちょっとね、甘かったね。
はい、まあ僕もこの経験を通じて次回からちゃんと確認するようにしたいなって思います、
ね、全部確認しような。
はい、でですね、まあ、新入生歓迎会なんですけど、どうでしたか。
どうでした。
なんかこの部の発表が面白かったみたいな。
あ、いや、あの美術部がね、新しい試みだったよね。ステージ上にブルーシートを敷き、バンバン絵を描いていくというパフォーマンスだったね。新しいね、あれは。今までなかったよね。
なんかパワーポイントとか動画とかだったけど、まさかあんなね、ステージで書き出すのは思わなかった。
ね、なんかね、すごい人たちが集まってるらしいね、今年は。
私もその時パネルだったんですけど、もうサイドビームとか異常だったんですよ。と思って、美術部なのにみたいな。
そう、ダンスサークルみたいな感じだったね、照明の使い方が。
あれでしたよね、最後入ってねみたいなこと言うときに、美術部の方手に絵の具がついててマイクをこの手首で持ってるっていう。
そこまで見てなかった。
毎回シュールで笑っちゃいました、
ね、伝わらないラジオの感じ。
いや、面白かったんですよ
ね。面白かったね、こっちも楽しめたわ。
はい、僕が好きだったのは書道部ですね。新館島っていう、あの、なんか某アーティストの新宝島をパロディーして、
そうそうそう、
割としっかり踊ってました。
そう、踊ってたね。
しかもなんかだんだん踊る人が午前午後夜間って増えていくっていう。
そうそうそう、あとね、両サイドに女装した方が、
そうなんですね、
チアがね、いました。
チアもちゃんとやった。
で、後ろで普通に書道のパフォーマンスもして、
はい、あれですよね、でもなんか新刊で派手トップ2が、多分僕美術部と書道部だった
ので、そう、わかる、印象が強いです。
そうそうそう、かなりね、びっくりしたよ、最初聞いた時に。本当にやるのって。
まあ、あと、最後の方は運動部ですよね、運動部が、確か陸上から始まって、バスケ、卓球、バレーって風に、
バドミントンもあったね。
あ、バドミントンもあった、ね。まあ、パフォーマンスをしてて、もうあれですよね、やっぱりなんか動画で見るよりも実際に見た方が分かりやすいなって思いました、
ね。ミスあってもね、実際見た方が
そうです、
ね、面白いしね、
はい、
かっこよかったですね、
バスケ部なんかのスリーポイントシュート、
そうそうそう、
んとんでもなく長いこう、
そう、2回ぐらい失敗したけど1回入るっていう、
すごいよね、
そうそうそう、
おおっつって気持ちよかった
ね、
盛り上がりました。
なんか他はありましたっけ、
他は
大きな出来事みたいな。
大きな出来事、
あとは印象に残ったのは、まあ、3部ともにあった1年次からの メッセージ的な、なんか、ありがとうございますみたいな、
お礼メッセージみたいなのにあったね。
僕ずっと気になってたんですけど、ああいうのってどういう基準で選んでるんだろうなっていうのを。
基準か、でもなんか本当に頼めそうな人にっていうか、なんか大体あれじゃない、一組とか、
あ、そうだね、そう、学年主任の先生のいるクラスとかだよね。
そうそう、へえ、あ、そうなんだ初めて知って、
いや、そんな気がしてるだけかもしれない、
まあ、ちょっと
わからないかな。
まあ、このことはちょっと興味が出たら誰かに聞いてみようかな、
先生に聞けばわかると思うけど、
そんなどうせもう2年次だし知ってても得はしないけど
まだ別れた人なんだ、
まあ、もしもね来年入ろうかなって思ってる人がいたら1組、5組、9組に入れるように頑張ってください
まあまあね、
まあでもこんな感じですかね、
うん、
まあ、とりあえず新入生の皆さんご入学おめでとうございますということで、
はい、
まあこれから頑張ってください、
頑張ろうね
はい、以上です。
はい、ただいまお送りした曲は美少女戦士セーラームーンより、ムーンライト伝説でした。はい、この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-299-5484 011-299-5484、 E メールアドレスはメール @813fm.world mail@813fm.world です。件名に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはお祝いで食べたいごちそうです。メッセージお待ちしております。
お待ちしております。
はい、続いてのコーナーは私ナナがお送りするディスカッションタイムです。
イエーイ。
ディスカッションタイムとは、私ナナがお題を出して、そのお題に対してメディア局員が討論するコーナーです。
はい、
討論コーナー、討論番組でございます
、はい、なるほどね。
で、皆さん今の季節をご存知ですか？
季節、
春、
今、春ですか？
春です。
春ですね。でも春って、まあ、なんかみんなよく知っているものだと思うんですよ。季節って、まあ、春夏秋冬あるじゃないですか。で、その今回のお題が、まあ、今までなんか何派みたいな、どっちがいいみたいな感じだったんですけど、今回は春を知らない人に春を説明してくださいっていうお題です。
なるほど。
いや、春って、まあ、知ってるじゃないですか、我々、だからなんか身近な人に、え、春って何って言われたら、え、春知らないのってなるじゃないですか。まあ、それを例えばなんか、春なんて分かんないような雪国にいる人が、え、春って何ですかって聞かれたら、どう答えるかっていう。
それは教える人はどういう状況下にある前提なの？
状況下。
でも私らが、なんだろう、ずっと雪国にずっと住んでるような人に教えるってことですか？
そうそう、普通に我々は別に日本に住んでるんですよ、だけど雪国から来た人に、え、春って何ですか、春って どんな感じなんですかみたいな、
それ自体が間違ってるっていう可能性があるんじゃないですかね。
どういうことですか？
それ言い始めたらキリがないぞ。
まず、あの、我々は、北海道は、まあ、春ってでも桜が咲くのが遅いじゃないですか。
そうですね。
でも本州とかに住んでいる人にとっての春、まあ、例えば4月は桜が咲いているっていうものなんですよ、それは住んでいる人によって春っていうものは捉え方が違うと思うんですよ。
いや、だから北海道に住んでる私たち目線から教えればいいんじゃないの？
そうそうそう。じゃあ北海道に住んでる私たち目線から、雪国に住んでる人に対してって固定する？
春を知らない人に、
まあ、春、まあ、春は春だけど、別になんか自分の春じゃなくて北海道の春、北海道の春って寒くないのみたいな。
寒くない、
まあ、どうなんで、めちゃくちゃ寒い国だったら寒い
じゃないですか。普通に雪国の人に対して言うなら、その雪が全てなくなったら春だよ。
雪解け終わったらだもんね、春って。
でも結局そう言われても雪がないのは想像できないか。
まあそうですね。
そしたら
なんだろう、春が暖かいって感じるならその暖かさをどう伝えるか、
家の中にいる温度
外でも家にいるくらい
の ちょうどいいのかな、ちょうどいいんです
か、ね、でもだってどんなに雪国に住んでても家の中は暖かいでしょ、
でもそう超暖かいんじゃん、
どうなんだ
ろう、高さとは違うんじゃないか、
言うて今こう生放送やってるところも寒いですか、
寒いね、ちょっと私は肌寒い、涼しい格好してきてしまった
最近天気が
まあね、暖かくなったり寒くなった
り、でも雪国でもさ日差しってあるじゃん、あの暖かさって言って伝わんないかな、
太陽の暖かさ
いやわかんない、どこら辺の人がに住んでるかがあれだけ
ど、
で
も雪国でしょ、ずっと雪なん冬なんでしょ、そう
沖縄だったらめっちゃ暑いし、みたいな感じの、
なるほどね、正反対
の逆だ、
北海道目線で伝えるっていう、
そこが難しいのか、
言って北海道も雪国ですしね、
まあね、
もっと寒い、東京の春にする、4月に桜が咲くような春にしますか、まあまあ、
だったらもうなんか店に行けますよ、日本に来てくれてたら普通に、なんか桜が咲いてるならもう春ですみたいな感じで、
あでも雪解け終わったら春は割と分かりやすいのかね、
そうね、まず桜を知ってるのだろうかっていうところも、
え、でも言うてそれを言い始めたらもう何も知らない気持ち
で原始人かネットは使えるんじゃないか、
あそっか、
ネットでなんかジャパニーズ
あこれが咲いてるのか、
あそうそう写真でこんな感じですね、
桜はわかるんじゃないかなって気がして、
なんだろう、
でも桜じゃなくても普通にお花とか咲き始めます、
あるのかな、
僕花見てないっすよ。
タンポポ。
タンポポ。ああ。タンポポか。
美しとか
の。ああ春の象徴ですね。
正直まだ見てない。
まあ北海道はね。我々が雪国だったのか。
だってもうあの東京の人とかさもう花見してるじゃない。
私らはまだまだ。
山の方見ると雪が残ってますよ。
本当だ。
今朝見たら残ってたもんね。
難しいですね、
う
ん、
結構
そうだね、
なんか私だったら、なんかホットミルクとかお湯、お湯を渡して、これくらいの温かさにしようみたいな、なんか肌で実感できる温かさを渡すみたいな、
熱くね
実感できる温かさ
どうなんでしょうね、熱ってなるじゃないですか、
どうい
やなんだろう、春か、
なんか
でもそういうあれじゃない気がします、なんか、それは体で感じる温度であって、なんか春になると全体が温度になるみたいな、
なんか結構なんか天文学的にはなんか次第に
天文学
だね、いや天文学的には次第に昼が長く夜が短くなり草木の芽が燃え出る、
ほうほうほう、
のが春っていう、
日が長くなるか、
あじゃあそういうのも、じゃあどうなの、
まあ日本では3月4月5月が春なんですけど、でももしかしたら雪国とかの方でも厳密に春ではないかもしれないですけど、何月ぐらいはこういう季節みたいなのがあるのかもしれないです、
あるのかもしれないけど四季があるとは言えないよ、
だから厳密には春っていう感じではないと思う、
まあ、日本の春ってどんななのっていうのに対してだったら雪は溶けるでっつって
雪は溶けるであ
れです今春って言ったら北半球では3月21日から6月22日までが春だそうです、
え細かい、
北海道はもうまだ雪
北半球なんで、でも
なるほど
だそうですよ、
難しい、
確かに日が長いですね、
やっぱそこなのかね、
北海道3、4、5月が晴れって言っても、3、4月なんて雪降ってたしね、
いやまあまだね、
私の地区あられ降ってたぞ、
あマジで、あそっか
ギリギリ春なの、それで桜吹くんですよ、
そうなるほどね、
やば
そっか、
なんかなちゃんと暖かくなるのは6月くらいの気がしてるな、
あもうもう春じゃない気が、
安定してくる、
違うの説明、
全ては天の気分次第っていうことですよ、なるほどディスティニーで説明すればいいと思います
でもやっぱり実物とかを持っていくのがいいんですかね、
そうだけど桜なんて持っていけないし
なんか桜のなんだ小さか違うなんだろう、やっぱタンポポとか、
あじゃあ風景の写真を撮って持ってきてあげればいいんじゃないかな、
それで 語る春
をこんなに日が照ってて道路が照ってて花が咲いたら春なんやでって伝わんね。
いやね、まあ、やっぱりそっちの地方が、うん、そうやっぱ我々のこうなんかもう5月にならないと桜咲かないよみたいのが当たり前のように、うん、まあ、春もそっちの春は暖かくないのが当たり前っていう国もあるんでしょう ね
難しいな
はい、まあそんな感じですね、うん、まあ、春を説明するのは難しいね。
難しい。
まあ、なんかもし外国雪国の外国人が来たら教えてあげてください、
ね、あらゆる方法でね。
はい、じゃあ以上ディスカッションタイムでした。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。彩りではツイッターでもメッセージを大募集しています。ハッシュタグシャープ彩りラジオで気軽に送ってください。今月のメッセージテーマはお祝いで食べたいごちそうです。皆様からのメッセージお待ちしております。
お待ちしております。はい、続いて最後のコーナーは、
はい、
彩りブックスです。
イ
エイ
はい、うん、彩りブックスは彩りメンバーが自分の好きな本とか漫画とか、
うんうんうん、
を紹介していくコーナーです。
はい、
はい、今回紹介するのは、
うん、
隣の関くんという漫画です。
聞いたことある。いい、ね、
私初めて聞けます。私知ってる。
え、知ってる人。
はい、
お、
え、
お、あ、僕が知ってるって珍しいですよ。
とても珍しい。
ここ人中3人が、
結構知名度が。
知ってます、知ってます。
はい、まあ、そんな隣の関くんなんですけど、
うん、
森重拓磨さんによる日本のコメディ漫画です、
はい、うん、
月刊コミックフラッパーにて2010年8月号に読み切り掲載された後、2010年11月号よりもより連載が始まりました、
うん、
全国書店員が選んだおすすめコミック2012年の4位に輝いています、
うん、最初読み切りだったんだね。
はい、みたいですね。結構1話1話が短い、
うん、そうだね、
コメディの漫画になってます。で、アニメ化もされたんですよね。
されてる、されてる。
はい、私も最初アニメからして、うん、その後漫画にって感じです、
うん、私もそうだった。
ほう、あれ、ナナとコウヤはどっちを。
いや、見たことはない。
あ、
結構名前は聞いたことあるし、なんか表紙とかキャラクターの見た目はなんか知ってるな。
かわいいよな
僕はなんかアニメとかについて科学的に考察するとある本があって。
あ、空想科学。
そうですね、空想科学読本に書いてあって、で、まあ、やっぱり解析していくにあたって、まあ、軽いあらすじが入るんですけど、うん、それで面白そうだなって思ってアニメを見ました。
でも確かにそんな感じの内容だよね。なんか証明したら面白そうな、
はい、この漫画は関くんという男の子が授業中にこそこそなんかいろんな遊びをするんです、
う
ん、
そうね。
で、その関くんの隣に座っている横井さ
ん
が心の中でツッコミを入れまくるっていう感じ。
横井さんの隣の関くんだね。
はい、っていう感じのお話になってます、
うん、
関くんはなんか、いや、みんな結構授業中にやるとしても、うん、まあ寝ちゃうとか、
うん、
まあ、お絵描きとか
消しゴム並べて倒すとか
いや、まあ、いや、まあ、よくないですけど、
まあ、
でも言ってそのぐらいじゃないですか、
まあまあ、
でも、もう関くんは違うんですよはい、記念すべき第1話目、
はい、
関くんはなんと隣の普通のあの机の上でドミノ倒しをしてるんですよ。
あれ、デジョじゃないよね、数が、
はい、まあ、関くんはあのクラスの窓際の一番後ろという、まあ、絶好のポイントに、
いい、ね、
しかも前の席に座っているのはとても背が高い大きめの男の子なんで、
またいいんだよね、
はい、
バレなさそう。
いや、もう先生からその背中に隠れて、
そうそうそう、
はい、で、まあ、そんなドミノ倒しなんですけど、
うん、
まあ、消しゴムをとにかくたくさん取り出して、うん、
アニメで見た時にさ、カバンからさ次々出すじゃない、はい、あれ
もうすごい、
今ラジオのとこにちょうど原本みたいな、あの普通に漫画本があるんだけど、
もう多分100
点以上
使ってるんじゃないですかね。
ペンケースにそんな入ります？
カバンから出すんだよね、あれ。カバンからコソコソって出してくんだよね、
はい、
自分の机でやってるんですよ。
はい、自分の机の上で
よく入るな。
なんか定規でシーソーを作ったりとかして、でそれがどんどんどんどん倒れていって、で最後がなんか打ち上げ花火の筒が置いてあるんですよ。
大丈夫。
それを見た主人公横井さんは授業中に教室で花火を打つ気かと思ってすごい心配して、もう早く止まってくれと
飛び出たわけ
が、止まれ止まれと思うんです。でそんな感じで。もうたどり着いてしまってその花火まで、であーと思ったら花火は爆発せず、これは頭の中のイメージだったというオチ。
そこまでたどり着いたら関くんの頭の中では花火が上がっているっていう、
はい、いやそんななんかこっちの予想を裏切るというか、まあそうだよなっていう感じもありつつですけどそんな感じでずっと隣の関くんの方に集中してしまって、授業中に授業が頭に入らない横井さん。そうそう、で結局なんか関くんは隠れるのが上手いから全然バレないんですけど、なんか横井さんはちゃんと授業受ける気あんのかみたいな感じで、
それだけねちょっと注意されてしまう。
はい、まあそんな感じですごいいろいろあるんですけど、まあ、例えば今言ったドミノだとか、あと将棋、でもこれ一人で将棋をやるのかというと、なんかそれもまた違って、なんか将棋なのにストーリーがあって、まずなんかあの金将が王将を倒すところから始まるんですよ。
それもう粉砕してるもんね、
はい、もう真っ二つに割ってしまって、でそしてその王の冠をかぶり、金将が王になり上がるという話から始まり、
そっからもうずれてるもんね、
はい、でそっからなんか恐怖政治で他の駒を従えたりとか、でそれで戦になったりとか、っていう風な感じの、いや本来の将棋とかとは全く違うやつがあったりとか、はい、まあ、そんな中でも私のお気に入りの一つは手紙、なんか関くんが授業中に郵便局をやってるんだ。
郵便局をやってる
やってた、
なんか授業中、あの授業中になんか手紙を書いて回すみたいなのがあるじゃないですか。
その時やってる子いたわ、
はい、それをもう大きくなんか授業にしてしまうという、
郵便局でね、
はい、手紙をまずみんなから手紙がその関くんの机に来るんですよ。でその関くんが来た手紙にハンコを押す、なんか何日に
消しみたいなの押すんだよね、
はい、消しみたいなのをして本物の手紙みたいにして、でしかもなんか教室の後ろの方にちゃんとポストまであって、
あった
そこに入れることもできます、
ちゃんとね場所があるんだよね、
はい、でまあそんな関くんに、まあ、毎回呆れている横井さんが、もう少し授業を真面目に受けた方がいいよみたいな手紙を書くんです、でそれを関くんに渡そうとして、すぐ隣なんでパッと渡したら、郵便物は定型規格外のものは受け付けておりませんっていう返事が来て、
そうサイズがね決まってるんだよね、
はい、でそれをそんなことまで気にするって思いながら小さくしてそしたらご希望の配達形式にチェックを入れくださいっていう紙が来まして、
め
ん
どくさいな
速達普通クラス外時間指定配達1限目2限目3限目というようなすごいなんか項目の紙が来て、でそれをもうめんどくさいなと思いつつ書いたら、今度は本日の窓口の業務は終了いたしましたという看板が現れまして、まあそんなこんなでじゃあポストまで入れようって思った横井さんは椅子を倒してしまい、クラス中から注目を浴びてしまうという
本当に横井さん不憫だよね、
はい、まあ、いつもなんか感化ありつつ最終的には横井さんが被害を受けてしまうという振り回されコメディ
で、ふふっと笑えるような感じが面白くて好きよ、
はい、まあ、漫画とかアニメとか両方あるんで、ぜひ見てみてください、じゃあそんな感じで彩りブックス終わりたいと思います。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北二条西11丁目にあります。はい、
はい、
それではまずコーナーの振り返りをしていきたいと思います。
お願いします。
はい、一コーナー目はももで、なんか4月にあった大きな出来事、
そうね、
とあと予告をしてもらいました。
はい、
2コーナー目はこうやくんで新刊ありました。
はい
はい、まあなかなか大変だったけど、
まあ、反省点はあれどね、
まあ、その反省点はね、うん、来年
だからね、
来年引き継いでい
けば、うんうん、はい。そして3コーナー目は7でディスカッションタイム、はい、春を説明。
そうですね、
春、春といえばメッセージがそれも来てまして、
あら、まあ、
うんうん、
まあ後で紹介します。
はい。そして4コーナー目が私たーちゃんで彩りブックス、
うん、
隣の関くんという漫画を紹介しました、うんうん、
はい、
はい。そして次に曲を振り返りたいと思います。
はい。
1曲目ドラゴンボール Z からチャラヘッチャラ、
うん、
2曲目耳をすばせばよりカントリーロード、
うん、
3曲目美少女戦士セーラームーンよりムーンライト伝説、
うん、
そして4曲目仮暮らしのアリエッティよりアリエッティーズソング、
うん、
そして最後がからかい上手の高木さんより気まぐれロマンティックでした。はい、
うん、
はい。や、珍しいですよね、
うん、
なんだろう、人じゃなくてアニメ、
あ、何々よりみたいなね、
はい、紹介するの、
うん、
はい。そんな感じで今回の曲テーマは平成のアニメ曲でした。
いいね、
はい、結構有名なの。
そうですよね、
ジャパニーズカルチャーです。
ジャパニーズカルチャーも感じますよ、
ね。そうだね、
はい、特にムーンライト伝説、
いや本当懐かしい、
有名な曲です、ね。いや、そろそろ平成も終わるということで、
終わるなんて時間ないよ。
はい、まあそんな感じで、
来週はあれですね、平成最後の彩りです
。そうですね、そうなんだよ、
次からは令和彩り。おー、
まあそんな感じなので、来週も懐かしい感じの曲を流していけたらなと思う、
うん、
はい。
あと、あ、さっき言っていたメッセージですね、
はい
はい、
あの春の基準、まあ、話で、
うんうん、
シブリンさん、
おお、ツイッターからだね、
はい、自分が花粉症かを自覚できる、
あ
春だから。
でもそれ花粉症じゃない人からしたらさ、分かんなくない？
うん、
ですね。
あ、でも結構多分花粉症の人からしたら大きな出来事なんでしょうね。
そうですね、
うん、はい。まあそんな感じで平成最後から2個目、あれ、ね、来週が最後、
うん、はい、
うんうん、
はい。ので来週は収録放送になるんですけど、
じゃあもう、
うんうん、
もうそろそろ終わりにしましょう、
うん、
はい。まあじゃあそんな感じで来週も土曜日の2時にお会いしましょう。この番組は大通高校の新校会でお送りしました。今日の放送はたーちゃんと
ありさと
ももと
こうやと
ななで
お送りしました。それでは皆さん、
さようなら。